未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。2月19日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。先週はですね、ゆうゆうにすっかりお任せしてしまったこの放送会でしたが、は
い、おかえりなさい、結構、
はい、アーカイブ聞きましたよ、ゆうゆう。
ありがとうございます。
まあ始まりからイヤモニやヘッドホンを刺すところから、
そうだ、
音量のつまみもゲスト様にやっていただくという、
もう生放送しながら打ち合わせをし
ましたね。わちゃわちゃの会でしたね。
はい、もう賑やかにおかげさまで楽しかった
会でした。さあ本日も楽しくいきたいと思います。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティー特でお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは武蔵小杉在住17年目小杉のマドンナになりたいけれど、まだまだ、まあどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル株のリーダーおしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、研修生のね、森本ふわりちゃんはお休みです。次回はね、3月26日に来てくれますね。
はい、
はい、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれています。さあ本日は特集、防災士から学ぶ、慣れて備えてつながる防災です。本日のゲストは防災士上級食育指導士、スポーツ食育アドバイザーというたくさんのね、肩書きを持っていらっしゃいますよ。はい、そして中原区歴がなんと20年というね、森直子さんがゲストです。ご自身の偏食からアレルギーと食べ物の関係を知り、今だけではなく未来を見据えた健康づくりを提案、数年前より防災への関心が高まり防災士の資格を取得、慣れて備えてつながる防災をテーマに、食育で培った視点を生かしたセミナーとワークショップを展開している森直子さん。今日は森さんの視点から日常から取り組むこと、備えることを教えてもらいます。そして応援に来てくださったのは、なんと、はいはい、働クラスの石渡ひろみさんですね。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
森さんより先に声出してもらっちゃって
本当ですね。
はい、よろしくお願いします。今日はね、なんか防災に関わるフェスの告知もあるとかないとかね、いろんなこともね、皆さんにお伝えできたらと思います。森直子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
さあ、今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉水長のフェイスブックのコメント欄、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。番組進行中でもゆうゆうがお便りチェックしてくれてます。
はい、
よろしくお願いします。さあ、ここで中原区のお天気お伝えしましょう。最高気温が11度、意外と暖かいかな、
なんか気温してる
ね、ポカポカしてますね。
するけど、どうでしょう。
はい、今日この後もね、お天気崩れる心配はなさそうです。まあ、とにかく乾燥しているので、今私もね、 DJ 恵子もこうスタジオ入って手がカッサカサだったのびっくりしちゃったんですけど ね、はい、どなたもね、あのハンドクリームを持ってらっしゃらなかったんで借りることができなかった
んです。CM 中にお返し
そうですね。はい、ということで、はい、皆さんもね、日の元お肌のケア気をつけてお過ごしください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたの主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。野口吉、
こんな喉の口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
Thank you.
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ラブのゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。ゲストのお二人はね、石渡さんはもう何回もラジオはね、はい、見ていただいてる。
ありがたいことに、
もう全然余裕ですね。
いやー、そんなことない
です、ね、そんなことないですか、はい、そのお隣に座られている森さんがですね、初めてということでラジオ、ドッキン調されているということで、
ドキン調
の割には意外とドドドドドとか出てますね。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今週末2月の22日日曜日のイベント情報を皆さんにはお伝えしたいと思います。2月の22と23だね、2日間の開催、22日日曜日と23日月曜日祝日ですね。場所は川崎市平和館、パレードルート中原平和公園、なんだ何のイベントだということでですね、街中アート2026ウィンターというイベントになっております。みんなで作る平和パレード、2月の22日23日の入場無料というねイベント、これ街中アートって結構やってますね、
毎年やってますね、
はい、はい、いつも冬景色かなんか暖かい時期
にもあったりするんですけどね。
はい、そういうことで中原公園では屋外のねステージありますよね。そこでもいろんな、ステージパフォーマンスがあります。 また出展ブースもねたくさんあるということで、私は今チラシこう まくる見開きのチラシをね見ながら皆さんにお伝えしているんですが、ホームページ、この街中アート2026というのをね、見ていただけたらわかると思います。本当にこのね、川崎市ってアートをね、音楽の街でもありますし、いろんなね、アートを皆さんに知ってもらいたい、また参加してもらいたいというようなね、市ではあるんですけれど、これどうですか、石渡さんなんかは見に行ったことあります？
それがですね、いつも繁忙期、私も繁忙期になんか一緒にやってるイメージで全然行けてなかったんですよね、
はいはいはい、
言われてみればまずゆうゆうの言う通り、秋にやってたかも、で私も現場があるみたいな、お互い頑張ろうねみたいな感じだったのが、ね、この時期なんだ、実は見たことないです、
ね、はい。そして両日開催の項目としてこのチラシに書いてあるものをちょっとご紹介するんですが、みんなで作るピースパレードということで、中原、平和公園内をパレードするのかな、2日間とも13時45分スタートで、このパレードに参加される方は13時30分集合、どなたでもご参加いただける、希望の方は13時30分までに平和館のホールへお集まりください、一緒に練り歩きましょうということで、街中アートというこのなんていうんですか、何これ、
のぼり
思ってね、みんなでいろんな装飾をした洋服着たりとか、いろんな格好、何でもいいのね、アート、自分をアートにこう
表現
で表現するのね、はい、それをみんなでこうパレードするというね、これも確か去年なんかやっていたような気がするんですが、それからですね、両日開催としましてはアート展示というのもこのチラシに書かれていますね。ヤンボミングってなんだ、ヤンボミング、かぎ針編みモチーフによるコミュニティアート活動、シルクドフィルが約半年かけて制作した作品群を、中原平和公園内彫刻の広場による彫刻をヤンボミングしてお披露目。ヤンボミングって何だ何だ、ちょっと DJ 結構調べてこなかったなあれだ、でも彫刻の森があって、そこをねカラフルに彩る、あ、ゆうゆうが今ここにあるよ、けいこさんってチラシを指さしてくれた、
書いてありましたね。
ヤーンボミングとはカラフルな編み物やかぎ針編みを使ったストリートアートのことということで、その彫刻のあそこありますよね、もうあの彫刻の広場、知ってます、中原公園とか
ね、ありますね、
7個ぐらいこう彫刻あるんですよ、もう断念60年前とか70年前ぐらいにこうイタリアの方が来たりとか、そんな、そうなの、あの昔のね、なんだ、川崎市が700本以上を用いている白黒の映像があるんですけれど、そこに現れてくるんですが、まあ、それは置いといて、という彫刻の広場がありまして、そこでねヤーンボミングとしてお披露目をしますということで、 いろんなあれだね、編み物やかぎ針編みを使ったストリートアートが見れるということですね。そんなね、まといを作ったりとか、街中アートクワイア、いろんなステージ、これはアートクワイアだから歌のねステージかな、はい、まといを作ろうということで、これはブースでいろいろ作るのかな。そんなね、出展ブースが12箇所だね。それからステージパフォーマンスが、これは2日間にわたって何個あるんだろう、 DJ 稽古数を数えてこなかったので、ちょっと後で皆さんホームページ見ていただきたいんですが、はい、ということで街中アート2026調べていただいて、会場オープンが11時22日23日の両日、入場無料となっているこの川崎市平和館、ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。以上、武蔵小杉周辺情報でした。さあ、ここで一曲ね、皆さんに聞いていただきたいと思いますが、これお二人、ゲストのお二人の方、最初にねご紹介いただくのが石渡さんかな。
はい、
はい、石渡さんからじゃあ一曲目ご紹介いただけますか。
はい、この曲は聞くと、あの、心がほっこりする、温まるっていう、私にとってね、
はい、
っていう曲です。
はい、
はい、生き物がかりでありがとう。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は、子どもたちの未来がより良くあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーでは、それぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
はい、始まりました未来ある川崎コーナー。今は DJ 恵子の声でしたが、
今ですね、電話がつながっているんですね。電話でのご出演になります。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、自己紹介をお願いできますか。
はい、川崎市高津区に在住しています大場彩音と言います。普段は水の口駅徒歩3分のサロンでエステティシャンと、あと臨床心理士のお仕事もしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大場彩音さん、
はい、
はい、高津区にお住まいということで、あの、早速なんですけれど、未来ある川崎にはなんでご参加されてるんですか。
あ、ですね、一番最初は、あの、こちらのラジオにも何度か参加されてた、あの、スタジオチュアフルの多田智さんの、あの、開催していた、あの、個人事業主の交流会っていうのをやってくれていて、はい、例えば、あの、高津区とかその近辺で活動している方たちが集まって、はい、自分がこんなことしてるよっていうような話をしてたんですけど、はい、まあ、私、今、エステティシャンをしてるんですけど、もともとその臨床心理士のお仕事の方で子育て支援にも関心があって、はい、まあ、自分も2歳差で2人の子供を育てて、やっぱワンオペで結構大変だったので、はい、まあ、あの、ちょっと子供の手が離れて落ち着いたら子育て支援とかもやっていきたいんだよねっていうような話をそこでさせていただいて、うん、そしたらそのミライアルっていう団体があって、こういうふうに活動とかもやってるから、そこ入ったらいいんじゃないっていう形で誘ってもらって、それからあずさ先生とお話ししてっていう形で入らせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。今スタジオ内4人でね、あの、お伺いしているんですが、みんなうんうんとうなずきながらお話を伺っております。
はい、
そか、子育てをしているとやはりこう社会からなんとなく、まあ、でもいろいろエステティックサロン経営とかされてるけれど、何かもっと他の人のために何かしたいっていう気持ちが多かったってことですか。
そうですね、その子育て、本当に子供が小さくて真っ最中の時は、エステのお仕事はまだしていなくって、はい、で、あの、もともとやってた心理師の仕事に復職をしてみたものの、はい、やっぱり平日のお仕事を、あの、子供たちを預けて出勤して、また帰ってきたらお迎えして家のことをやってっていう生活が、まあ、結構大変で、はい、でもやっぱりそういう時にこう近くにいてくれるママ友だったりとか、うん、あとはまあ支援センターの先生たちとか話聞いてもらったりとか支えてもらったなっていう思いがあって、はい、なのでこうやっぱり子育てていっぱいいっぱいになってるママとかがなんかちょっとホッとできるような場作りをしたいなとかっていうのはだんだんこう出てきた思いっていう感じです。
うーん、横のつながりもできる未来ある川崎の皆さんなんですね。
う
ん、
はい、そうですね。
はい、今どうですか、実際に参加してみて活動してみて今のお気持ちいかがでしょう。
あのミライアルさんって最初はあの私知らなかったんですけど、はい、あの武蔵小杉の真ん中接種で、あの医療のエコ活っていう形であのスタンプラリーをやってくれてたりとか、子供と普通に参加者として参加をしていて、はい、後からこう入った後で、あれをやってた団体なんだっていう形で、うん、あのつながったっていう感じだったんですけど、
はい、
実際自分が入ってからは、うん、あの小児がん支援のレモネードスタンドに、
はい、
あの子どもたちも一緒に参加させていただいて、はい、今小学校4年生の女の子と小学校2年生の男の子がいるんですけど、はい、まあ、あのやっぱり小児がんのこととか、なかなか普段の生活の中で私から子どもたちにこう教えてあげたり、話のこう話題に上ったりっていうことはないんですけど、はい、こう一緒に活動参加させていただく中で、そう自然とそういう話ができたりとか、はい、周りの方から話を聞いたり、はい、で、あの実際の活動の場でも、あの普段の生活では知り合わないようなこうお友達ができたり、はい、大人の方と一緒にちょっと活動して仕事のやり方を教えてもらったり、うん、うまくできたら褒めてもらったりっていう、はい、子供たちにとってもすごくこういい経験をさせていただいてるなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ママさんたちの横のつながりだけではなく、お子さんたちにも学校の授業以外でもいろんな学ぶ場があるっていう感じですかね。
そうですね、本当にせあの経験をすごくいい経験をさせてもらって学びの場になってるなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。もうね、いっぱい喋っていただきたいんですがね、おばさんも時間がだんだんなくなってきちゃって、
はいはい、
このねラジオを聞いている、それこそじゃあ子育て中のママさん、まだねこうなんかどんなことをしたらいいんだろうってわからないね、うん、女性の方たちにちょっとメッセージをお願いできますか。
はい、私、まあ、やっぱり入ってみて、その未来ある子どもたちの未来のために何かしたいっていう方たちがすごくたくさん集まっている団体なので、本当に皆さんいい方たちばっかりだなっていうふうに思っていて、まあ、あの子どもの未来のために活動していく大人の姿っていうのを子どもたちに見せていけるっていうところもすごくいいところだと思いますし、なんか何かしたいけど何をしていいかわからないとか、ちょっとつながりが欲しいなっていう方とかも、あのぜひどんどん参加していただきたいなと思うので、あのインスタグラムとかもあるので、そういったところを見ていただいて、気になることがあればぜひあのご連絡とかいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。大場さんにね、今日本当はこちらにねスタジオに遊びに来ていただけるまだねご予定だったんですけど、お子様お大事にされてくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ミライアル川崎は一緒に応援したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、ミライアル川崎がお送りしました。さあ、ミライアル川崎ね、電話でご出演いただきました、大場あやねさんでした。ありがとうございました。 79.1MHz、FM プラプラでも生放送中は言うたな、はい、続いてのコーナーは、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して、安全安心についで、ま、ついでだって学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。さあ、これは打ち合わせでも話すの忘れたということでですね、中原警察署からご協力いただいている問題、一問だけを丸か×かで答えていただくのはゲスト様のどちらかです。さあ、お決めいただきましょう。あ、黙っちゃったからちょっと考えておいてください。どんどん進めていきます。はい、はい、それでは早速いきたいと思います。まだゆうゆうから
で行きましょう。
はい、はい、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあ、問題はゆうゆうからなんですが、はい、ゲストさんなんか悩んじゃってるよね。
難しいんだよね。
結構ね、いや今日の問題どうかな。先に言っときます。今日の問題ちょっと難しいかもしれません。それでは柴田さんに問題です。
はい、はい、柴田さんね、はい。
赤色の点滅信号の場合、
うんうんうん、
車両等は停止位置で一時停止し、
はい、
安全を確認した後進行することができるが、はい、自転車、
うお、
特定小型原動機付き自動車は一時停止の義務はない。あるか罰か。
普段お車乗らないっけ。
車乗ります。
赤色点滅信号の時は
止まって、
うん、ね、安全確認しますね。
3秒止まるね、
はい、じゃあ自転車の時
あん
まり自転車乗らない、
あんまり乗らない。自転車ね、そう、自転車を忘れてきちゃうから最近乗らないの、ね、
自転車で行って歩いて帰ってきちゃうんですよ。
それ置いといて。いや、でも最近その自転車もなんか車両と同じとか、なんかあのルールが厳しくなってるっていうのがあるので、うん、自転車も止まらないといけない。え、どっちですかそれ。
だから義務はない、うん、丸か×かだから。
そういうオーディエンスは
してみる。オーディエンスに聞いてみる。
え、そうですか。え、
森さん、私は逆に自転車しか乗らない。
あ、じゃあ森さん、はい、助けてあげてください。
じゃあ自信を持って、はい、義務はある。
はい、ある。じゃあお二人で×ということでいいですか。
はい、
×、
はい、
いきます。
×、はい、
では 正解だったらピンポンピンポン、間違ってたらブブブーとなりますからね。さあどうだったでしょうか。結果発表、正解は、おめでとうございます。
あー、よかった。
解説をいたしますね。自動車、一般原動機付き自転車、自転車などの軽車両、特定小型原動機付き自転車、トローリーバス、路面電車、これもだから全ての車両は、うん、一旦停止し安全確認をした後に進行することができます。つまりこれは義務ということですね。はい。ちなみに歩行者は他の交通に注意して通行すれば良いということだそうです、うん、のでまあ一時停止の義務はないみたいですけどね。何かあの石渡さんがおっしゃってた車、はい、仲間入りということですね。自転車
そうですね。
そうです、車両ですので、はい、はい、あのありますね。幸いくなら私今思い浮かべたところあるな。赤色点滅信号、うん、あるある。あそことかもね、ちゃんとあの一回止まります。私も止まるから石渡さんも止まってください。
はい、
はい、
止まります。
はい、自転車乗ったら自転車乗って帰ってきてください。
はい、自転車を忘れないように。
はい、
石渡さん、そうですね、車の、あの仲間ですねって言った割には森さんに助けていただいたんですからね、今ね。
そうでした。
そうでしたね。
はい、森さんもぜひ今後とも止まって進行してください。赤色点滅進行。
はい、見事ね、正解でした。ゆいゆい、ありがとうございました。はい、お二人もありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。
なんだろうっていう感じで、森さんは初めましてで拍手してくださいました。ありがとうございます。
さあ本日は防災士の資格を取得され、慣れて備えてつながる防災をテーマに、食育で培った視点を生かしたセミナーとワークショップを展開している森直子さんがゲストさんです。そしてね、応援には働くラスの石渡ひろみさんもお隣に座ってくださってます。今日は森さんの視点から、またね、石渡さんのサポートありながらの日常から取り組むこと、備えることを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、森さんから自己紹介をお願いします。
はい、中原区で防災士をしています森と申します。未病に強い女性視点の防災士さんと覚えてください。はい、喜びます。
ありがとうございます。では石渡さんお願いします。
はい、NPO 法人はたらくらす代表の石渡です。うん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のゲストのお二人、結構なんかトーンが、あのなんていうんですか、落ち着いてらっしゃるような感じですかね。もう全然慣れてるような感じで、はい、まあ行きましょう。どんどん行きましょう。ぷぷぷと笑っていらっしゃいますが、さあさあ、まず森さん、普段はどのような活動をしていらっしゃるのかをちょっともっとね、私あの紹介はさせていただいたんですが、もっと詳しくリスナーさんにお伝えいただけますか。
はい、はい、私もともと食育と家庭料理の人なので、うん、まあ、今だけではなくって、将来も健康でいたいよという方たちと、美味しくて、うん、あとは手間のかからないレシピのお料理会を、
うん、
あの開催してます。
うん、
それとあの防災のことなんですけど、慣れて備えてつながる防災という、あの武蔵小杉エリアに住む私が必要だなと思った、うん、 備えのあれこれをお伝えするワークショップを開いています。
ん、私防災士っていうところをメインに意外とこう紹介してしまったんですが、はい、今もその食育の方のご自宅で何かをやってらっしゃるってことですか？
やってます。
おー、はい、何年ぐらいですか？戸惑ってます。
やったりやらなかったりっていうのは、ね、うんうんうん、こういろいろこうあるんじゃないですか。でももうなんだろう、20年
くらい。すごい。来週からかも発酵食品のやるんですね。
あ、そうですか。今でも
元気でという。
それはどのようにこう告知っていうか、あの人に集まってもらえるような、ご自身の SNS とか。
SNS でも発信してるんですけど、ほとんどがもう周りの方たちと
口コミ、
口コミ。
前回参加された方がいいよいいよ、次回いつあるんだってみたいな感じですか？
まあ、あのそんな感じでそう言ってくださるのが一番嬉しいので。
じゃあなかなか初めましてご新規の方はなかなかキャッチできないですね、情報を。
そうなんです、あのとにかくその私が人見知りなので。
あら、
うん、あのそうなんです。なのであの初めての方はちょっと
ちょっとご遠慮いただいて、
一元さん断りってことですか？
敷居が高い感じ。
あら、まあ、そうそう、人見知りの方があの石渡さんにここ連れられてきちゃったんです、はい、スタジオに。あら、まあ、でもありがとうございます、はい、人見知りということでね。はい、今日はたっぷりと喋っていただきますからね。はい、じゃあ普段はそのような活動をされていて、でそのご自身の経験ということもお伺いしているんですが、偏食やアレルギーがあったんですか？
そうなんです、
うんうんうん、
あのこう見えて、
うん、こう見えてまだあのリスナーの皆さん見えてませんので、ね、後で写真を撮りますよ。
ね、あの本当季節の変わり目に喘息が出ちゃったり、いわゆる花粉症の走りのね、こう慢性鼻炎みたいなモードが、うんうんうん、
はい、
それが通常での生活。
通常。でも通常だったからそれが当たり前と思わず、それが偏食ということに気づいたってことですか？
そうなんです、うん、あのこれ本当にあの数年前の話なんですけど、うん、はい、うちの母が、うん、あなたってこうね、偏食っていうか好き嫌いないわよねって言われて、
うん、
いやいや、まあまあありますけどっていうのが、うんうんうんうん、でそれがこう母が忙しく立ち回ってるから、
はい、
こう私たちが食べてるテーブルに一緒の時間にいないんですよ、
はい、
だからまあ用意しているものは立派なっていうか、はい、あの田舎なんでね、うんうん、新鮮なものとか手作りのものだったんですけど、はい、私は嫌いなものは食べない、好きなものだけ食べて、
あ、お母様いない食卓だからねできちゃうわけですね。
でそれをこう続けていたらね、はい、やっぱりあのそれだけじゃ多分アレルギーの原因ではないと思うんですけど、うんうん、まあ、立派なあのそういったアレルギー体質になり、
うんうんうんうん、
でないわよねって言われてありますけどっていうのを、うん、こうアラフォーとその母が話してるっていう不思議な、うん、あなた食べ好き嫌いないよ、あの、はいはい、ね、偏食ないわよねっていう、うんうん、そんな話題をしてて笑ってました、うん、
なるほど。でもまあお母様は気づいてらっしゃらなかったけれど、うん、はい、森さんは気づいたと。
気づく時が来るんです。
気づく時が来たわけだ。
はい
はい。そしてそのじゃあ偏食じゃいけない頭ともちろん思うわけですよね、うん、で食事と健康の深いつながりに気づいたというところなんですが、うん、これあの防災とどうやってつながるんですか？
防災とつながるのがあの私全くその防災についてもなんて言うんですかね、もう無関心というか、うん、なんかこうどっか遠くで起こって私には起こらないラッキーガールと思ってたので、
はいはいはい、
でまあちょっとある女性の防災士さんのお話を聞いた時に、うん、あれちょっとこれ私のことだなと思えるようになった時に、うん、いろいろこうアンテナを張ると情報が入ってくるじゃないですか。
そうですね、
うん、そうするとこう直接死よりも関連死の数が増えていると、
うん、
でこう健康の課題のある人がだんだんこう健康度を落として生活もねちょっと大変になってくるっていうのを聞いた時に、あれなんか私健康づくりをしてる私のこの知識が役に立つかもなっていうふうにちょっと思い始めたっていうきっかけが実はあります。
なるほどね。防災って聞くとその保存食とか防災の袋になんか自分の好きなものを入れときなさいよとかなんかいろいろあるんですけれど、まずそういうところですよね。
うん、もう本当に絶対それは大前提なので、
うん、
あとはその避難経路の確保とか訓練とかね、
うん、
そういったものはもう必ず備えてほしいんですけど、うん、 もう一つ私ちょっと考えたというか、このなんだろう、災害が発生した時に、うん、まあ、どんな自分でありたいかなっていうふうに考えたんです。でこうありたいっていう考え方ってなかなかこうハードルが高い考え方だと思うんですけど、うんうん、なんか私自分が人災になりたくないなと思ったんですよね、うんうんうん、災害が起こった後自分の行動でちょっとトラブルがあったりとか、うんうん、そう思った時にまずはこんな自分は嫌だなっていうふうに、うん、まあ、考えて想像したっていうのがあるんです、はい、うん、でまあ、例えばっていうとこう SNS とかでね、不確かなこう情報をうかつに発し、あの拡散してしまったりとか、うん、あとはパニックに陥って、うん、冷静な判断ができなくなるとか、うんうん、あとはもうネガティブなね、うん、こう感情にこう、うん、なんかこう支配されちゃう。で最近このストレスっていうのがやっぱり大きくて、うん、こう大きなストレスでね、こう体調まで崩しちゃうっていうこともあるので、うん、そうならないようになんか準備したいなって思ったんですね、うんうん、そうなんです、
うん、普通ね、その防災っていうかその避難所とか行った時に、うんうん、こうならないようにっていう余裕までそんな考えたことはなかったんで、今本当に目から鱗というか、うん、
考え方、
考え方が違いますよ、
違う、
本
当に
新しい視点でした今、うん、このような考え方の森さんと石渡さんはどうやって出会ったんですか？
私働クラスで、はい、異業種交流会を月1回ぐらいやってるんですけど、はい、武蔵小杉の総合自治会館で、うん、でそこに森さんが、これもどなたかのご紹介だったのかな、うん、で参加してくださって、はい、でその後小杉カレーでその防災レシピのワークショップされて、はい、私が参加して、うん、でした時に、いやこの人面白いと思って
新鮮ですよね、考え方が、
視点が面白いって思って、でとても専門的な、はい、知識をこう今もこう勉強され続けている様子とか、はい、伺ってですね、うん、これはもっと皆さんに知ってほしい、引っ張ってきちゃいました、ありが
たい、なるほど、それでご紹介いただけたと、はい、人見知りの
人見知りの
はまあいろんなね視点を お伺いしたんですが、先ほどおっしゃったその SNS の情報拡散が多いこの現代で、こうなんか皆さんにも注意点というか、そんなこともお伝えしたいとお伺いしておりますが、
はい、防災士のねこう講義を受講された方っていうのが、うん、まあ、ご存知だとは思うんですけど、うん、災害だデマって、うん、なぜ拡散するのかっていう問いをされるんです。で、丸々が被害を拡大される、この丸々には何が入るでしょうか。
いきなり来たぞ一問一答
一問一答
なるほど、丸々が分かった、私分かった、はい、DJ 恵子いいですか、
何ですか、
ネガティブな心が、
あでも確かに
違った丸々が拡散させ
ちゃうのよ、丸々が被害を拡大させる、
噂話が、
あそういう集合もあるな、ちょっと違うみたい、うん、石渡さん
知ってる、
知ってるか
やっててもらったら
忘れてるなんだなんだ
えでも浮かんだの不安が、
うん、なんかそういう感じがいないかけど、答えは何でしょう。
答え善意です。
ああ
悪意がある人ってほとんどいない、もうこれ皆さんにお知らせしなきゃっていう、いい心がちょっと拡大させる、
あたりあるかも、
あるの、
ありますね、うん、あるある、
ゆいゆいが善意でなんか拡散しちゃったの、
あるあります、うん、小学生の時にクラス全員の電話番号教えちゃったりとかね、
善意でね、
善意で
これはいいことしてる、
そうそうそう、
そう、まあ、でもそういうことですよね、
そういうことです、
あ、これや
で、
わけになったら
と思って、
確かに確かに、なるほど、
そうなんですよ、はい、
で善意が、はい、
っていうことを知っていると一旦ね、はい、あ、そういえば森さんがあんなこと言ってたなって思い出してくれるかなと思って、うん、まあ、本当に私は声が届く範囲ではあるんですけど、お話ししながら、うん、やってます
はい、そのもちろん人のために何かしてあげたい、うん、特にみんな同じような境遇にあって大変な思いしててって思うからこその情報をキャッチしたら
すぐにわーって自分を広めちゃうってところ。でもそれでもやっぱりいい情報あるかもしれないじゃないですか。その辺難しいですよね。
難しい。
もう今なんて AI が作ってる画像かどうかもわかんないぐらいですからね。でもやっぱりそういうときは気持ちの持ちようですか。
一旦やっぱり、うん、あのすぐじゃなくて行動しないで、うん、一旦やっぱりこう、うん、っていう自分の中で落とし込んで、
うん
ね、時間を経った後にやってみるとか、そんな1分1秒争う情報ってないと思うんですよ。
なるほど、
うん、
なるほど、うん、
なので一旦落ち着こうっていう、う
ん、まあ、国が出してもいないようなそんなこともってことも考えなきゃいけないってことですね、うん、
はい、
それこそ川崎 FM のねラジオを聞いていただいて、はい、そういうところも必要ってことですよね。自己判断がちょっともうちょっと待ってくださいっていうところですね、うん、はい、ありがとうございます。まああのいろんなねところがもう日頃の健康づくり、それこそ心の持ちようだったりとか、うん、いざという時の判断力とかいうことも大事ということですね。はい、ありがとうございます。さあ、私たちが日頃からできる取り組みを教えていただくことお願いします。
はい、そのですね、ピンチにはやっぱり普段が出るって私の師匠みたいな人がおっしゃって、
ピンチには
普段
が出る、
普段が出るっていうこと
で、貼っておきたい言葉ですね。はい、
うん、そのね、やっぱ普段どういった自分でまああるかっていうところで、うんうん、まあ筋力であったり体力であったり回復力、あとはストレスケアができる自分だったり、まあ、課題っていうのはそれぞれ皆さん違うと思うんですね、
はい、うん、
で防災ってこう正解を覚えることじゃないと思ってます、うん、でこの状況で、まあ、判断してで考えて動ける、そういうこう人がこの町に増えたらね、なんか強い川崎になってるんじゃないかななんて思って、うんうんうん、そういうことを発信してます、
うんうんうん、
で今度そのこういうことが自分のねこう知ってる知識ってどれぐらいのものかなっていうのが分かるものを防災のフェスティバルではこう考えるゲームっていうようなことを私あの出展させていただくので、ぜひお立ち寄りください。
ちょっと今防災フェスティバルっておっしゃいましたね。この告知はこの後石渡さんから言っていただくんですが、ちょっともう一個最後に質問なんですけれど、はい、防災士ってどんな活動を具体的にすることなんですか、うん、その口コミで友達に伝えることはもちろんだと思うんですけれど、防災士というところの活動って何ですか。
防災士広いんです、
うん、
これ全部やっていくともう本当にペットの防災の方もいらっしゃるし、企業とかね、防災もいらっしゃる
って、ジャンルが分かれている
ってこと？もうでそれを全部やるのはもちろん私は個人では無理なので、うんうん、自分が住んでる町に自分の価値観からそんな離れないようなっていうところにフォーカスしているので、
うんうん、なるほどね。
そうなんです。だからそれぞれ専門家とかこう、ね、やってること言ってることが少し違う方もいらっしゃると思います。
あ、じゃあ防災士のその資格っていうんですか、それを取るのは取って、
はい、
でご自身がどのようなところに広めていくか、うん、どのような活動をするかはご自身でこう選んで、うん、そうです、というか、うん、そういうところが活動になるわけですね、はい、あーなるほど、わかりました。これだから一般のっていうか、ここにいる私たち3人も防災士の資格を取っておくと、うん、いろんな勉強知識を頭に入れてで周りの家族にも伝えられるっていう大切なこと、うん、なるほど。石渡さん、はい、防災士の資格どうですか。
そうですね、うん、必要ですよね。周りを、自分と周りを大切な人を、ね、
うん、石渡さんもお忙しい方でいろいろな資格持ってらっしゃる方なんで、そんな石渡さんから告知をどうぞ。
はい、はい、その森直子さんがですね出展される、
う
ん、
今フェスティバル、
フェスティバル、
はい、はい、何ですかこれは。
なんとなんですよ、武蔵小杉、
はい、
防災フェスティバルというのが3月28日10時から16時まで小杉コアパークで行います。
何これ、今日が初告知みたいな感じ。
実は初告知な感じで
今日から解禁みたいな感じ
ですね。
言っちゃっていいって感じ。
あ、はい、ここを言っちゃっていいっていうのを許可を昨日許可をいただいてです、
ね、あら、
今日言ってます。
小杉スイッチオンいいんじゃないの。
初出しの情報をいただいちゃって、
ありがとうございます。じゃあ詳しくお願いします、
はい、あの防災フェスティバルは防災を難しいことではなくて、うん、 楽しく身近なものとして体験する体験のフェスティバルですね。でその中でも森さんのブースはですね、うん、武蔵小杉のローカルな話題もちょっと取り上げながらする、はい、コミュニケーションゲームですので、うん、武蔵小杉にお住まいな方ももちろんお住まいでない方もできれば家族で来ていただけると、うん、家族のちょっとこう考え方の違いとかも気づけて、それをすり合わせるきっかけ、なかなかね家族でこう話さなきゃいけないって知っててもやってないんですよ、はい、それをこうイベント通して話し合うきっかけになりますので、うん、ぜひ3月28日土曜日、はい、小杉コアパーク、
はい、10時から
10時から16時まで、
はい、なんかお子さんも楽しめるんですね。じゃあ
そうですね、はい、お子さんも楽しめます、うん、あでもう一つあとですね、はい、働くクラスとしては、うん、森さんのそのブースに子どもたちも応援に駆けつけるということで、うん、なんと子どもスタッフという、はい、子どもたちが、チラシを配ったりとか、うん、展示のこう、うん、ご案内したりとかっていうするスタッフ、うん、子どもスタッフも当日います、う
ん、はい、
キャスケットかぶって、うん、揃いのポロシャツ着て、はい、バッチつけてっていう可愛い案内の子どもたちがいますので、うん、そんな子も見に来てほしいですし、また今後働くクラスのホームページで、はい、その参加するお子さん募集しますので、うん、
はい、そちらもね見ていただきたいですね、
見ていただきたいですね、働くクラスのホームページに、うん、はい、3月に告知をいたします。子どもスタッフもよろしくお願いします。
なんかお子さんたちに勉強しに行くよとか難しいことを言うよりもそういうところに参加してもらった方が、
いや本当にな
んかそれこそ体験できるというか体感できるというか、はい、ぜひねそちらのホームページも見ていただけたらと思いますが、さあ最後になりましたが森さん、皆さんにメッセージを、まあ、フェスティバル来てくださいでも何でもいいのでねお願いします、うん、
はい、初出しの本当私もちょっと今聞きましたぐらいの本当に
初出し
ほやほやの情報のこのフェスティバルにぜひ来ていただいて、自分の居場所の備えって何ができてるか何ができてないか誰かと比べていいのか悪いのかもわからないので、うん、そういうのがちょっとわかるブースになっているのでぜひご参加ください。お願いします。
はい、もう十分今日喋りました。
はい
まだこれ喋り足りないよとかないですか？大丈夫
なんですか？
なんですかね、
な
んですかね、大丈夫そうですか？
はい、
はい、
あ、防災味噌なんていうのを、うん、ちょっとね簡単なものを4月にそこなんだろう、新丸コーヒーさんでやったりするので、
はい、
うん、そのチラシとかも新丸コーヒーさんの方に置いておくので、
はい、
ぜひお立ち寄りください。
はい、ありがとうございました。さあ本日のゲスト、3月28日土曜日、今日初日のね、告知でしたが、3月28日土曜日の武蔵小杉駅前の小杉コアパークのイベント、武蔵小杉防災フェスティバルにブースも出されるというね、防災士の資格を持ってらっしゃる森直子さん、そしてサポートには石渡ひろみさんがお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、いろいろ聞けたな。
嬉しい視
点、ね、はい、いや本当にさっきの視点からびっくりしたなというところで、うん、さあ2曲目は森さんからねリクエスト曲お願いいたします。
はい、リクエスト何がいいですかって聞かれた時にもう感覚で降臨した曲です。山下達郎さんのアトムの子、聞いてください。お願いします。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でしたが、さあここでゆうゆう、どうしようかな、1分防災だ、
はい、
お願いします。
はい、どうしようかなという気持ちを、
う
ん
うん、そうでした。
はい、ここでやる、いいですか。
はい、お願いします。
まあ、今日ね、こちらにいらっしゃる皆さんは、その、まあ、もちろん森さんは防災士でいらっしゃるし、うん、お家で、いろいろ備えはね、されてると思うんですけど、はい、さっき石渡さんがおっしゃってた言葉で、うん、私ね、そうそうと思ったことがあって、うん、家族でもいろいろ考えてることが違うっておっしゃってたじゃないですか。じゃあそのご、まあ、ご私みたく、まあ、一人住まいは一旦置いといて、うん、ご家族で住まわれてる皆さん、うん、どこに自分の家のどこに防災グッズを置いてあるか、うん、家族は皆さん把握してますかっていうことを、はあ、リスナーの皆さんにも確認していただきたくてね、うん、いろいろなまあ、リュックが1個だったりいろんなとこに分散していたり、うん、恵子さん家はお宅に うん、お手洗いにね、うん、古いペットボトルのお水を置いてあって備えて
るじゃない
ですか。それででもね、すごくね、いい案だなと思って、なんか真似したいなと思ったんですけど、
遊びに来てくれた時にね、
そうそう、ありがとうございます。お世話になりました。はい、そう、それを、だからちょっと、今一度ね、しまったご本人は、はいはいはい、中に何が入ってるかもちろん分かってると思うんですけれども、うん、じゃあ、それが一体どこに置いてあるのか、家の押し入れの中なのか、うん、シューズボックスの中なのか、倉庫の中なのか、ベッドルームなのか、下駄箱なのか、いろいろね、あると思うんですけど、ぜひご家族で共有していただきたいなと。はい、思ってちょっと投げかけてみました。は
い、皆さんもね、ぜひ確認してみてください。はい、ゆうゆうからの、今日の1分防災でした。さあ、午後2時から、スタートしております小杉スイッチオンです。皆様からのお便りもここで紹介できるかな、
はい、ゆうゆういたしましょうか。はい、はい、メインパーソナリティの DJ けいこさんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは、はい、本日は防災についてですね、うん、日本は自然災害も多い地理的要因をはらんでいるので防災の備えは必要になってくると思います、はい、内容は非常に楽しみです、うん、聞いて学びますと、はい、R 佐藤さん上手リスナーさんからいただいております。ありがとうございます。さあ、そしてけいこさん、ゆうゆうしちゅうさん、はい、出張のふわりさん、こんにちは、たまっちです。
はい、
今日は1分防災拡大版ですね、うんうん、というふうにいただいてますね。最近見た情報では緊急時に備えて水と食料はもちろん意外とトイレの準備もしておきましょうということです、うん、今は非常用の簡易トイレがあるので、うん、通販で購入しました、うん、災害は来ないでほしいですが対策しておきました、
うんうん、はい、
素晴らしい、玉地さん、
うん、
非常用トイレってね、なんか話題になりましたよね。簡易なんか袋状になっているんですか、なんかね。でも家にあるもので新聞紙とかでもね、うん、こう本当簡易で作れるっていう風に見たことあるから、うん、ね、本当必要な備えしましょうね。玉地さん、はい、素晴らしい、防災意識高い。
はい、ありがとうございます。
それから、うん、先週のゲストにもお越しくださいました、はい、猫ちゃんさんからの、お便りをね、ご紹介させてください。はい、小杉スイッチオンの皆々様。うん、先週は呼んでいただきありがとうございました、はい、あっという間の1時間でした、うん、ゆうゆうさん一人で大活躍、うん、話の回し方が上手で話しやすかったです、はい、ありがとうございます、うん、おかげさまで16日は31人のお客様に来て、はい、聞いていただけました、はい、感謝感謝です。ということで先週のゲスト様はね、朗読会を定期的に開いてらっしゃる皆さん、うん、もう40年朗読をなさってるという方ね、うん、
すごい、
はい、まあ、告知兼ね、いろいろ今までのその40年のいろんな思いをお伝えくださったんですけれども、
はい、
はい、そんなね、ご報告いただきまして、ペコちゃんさんとペブルの皆様、うん、ありがとうございました。改めまして、はい、
ゆうゆうのお母様もね、
そうなんですよ、ちゃっかり母親呼んじゃって、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、はい、アーカイブぜひ聞いてほしいですね、
ぜひお願いいた
します。
フロンタリー情報いきましょうか。
はい、お願いします。
はい、J リーグ100年構想リーグは引き分けた場合 PK 戦になるのですが、うん、先週のジェフユナイテッド市原戦では PK で辛くも勝つことができました、うんうん、次節はあさって土曜日、ホーム轟陸上競技場で FC 東京戦、玉川クラシコが行われます、うん、15時午後3時キックオフです。競技場に来られない方もネット配信や川崎 FM のブルーフレンズスタジアムでの応援よろしくお願いします。ではではということですが、はい、今日のねゲストの森さん、フロンターレサポーターファンだっていうなんか伺ってますけど、
お、そうなんですね、
はい、ふんわりサポーターだってね、
ふんわりサポーター、
じゃあこの結果もご存知でした、やっぱり、
はい、うん、アウェーまではいかないですけども、はい、ホームはシーチケでずっといてるので大好き大好き、
じゃああさって、あさっての玉川クラシコもも
ちろんです、
わー、
もちろんです、
今のもちろんですだけがすんなりと出てきた、うん、それまではなんとなくね、はい、
噛み締めるように、は
い、今度森さんからのフロンターレ情報も、ぜひお届けいただければと思いますので、ね、よろしくお願いいたします、
うん、と思いますね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
お便りは、今日ご紹介するのは以上ですね、
はい、はいはい、
ありがとうございます、
はい、いつもお忙しいところたくさんのお便りメールいただきましてありがとうございました。さあ最後になりましたが、もう一度ゲストのお二人からなんかこう皆さんに言い忘れたこととかなんかメッセージとかあったらちょっと考えちゃったかな、1分ぐらいどうぞっていう風にお伝えしようかなと思ったんですけれど、どうですか？
じゃあどうですか、
石畑さん、もう一回告知として何時から何時皆さんに来ていただきましょうよ。
そうですね、はい、はい、武蔵小杉防災フェスティバル、3月28日土曜日、10時から16時まで、会場が小杉コアパークです、はい、皆さんお揃いの上、はい、はい、皆さん来てください。
はい、そうやって告知をしていただいている横で今森さんが、言い忘れたことないかなって言ってご自身のメモを見ていらっしゃいましたが、何かありますか？
はい、はい、気もそぞろで何も見えませんでした。
今メモを見たんだけれど、はい、気もそぞろで今ゆっくり確認されますか？
大丈夫です
か？はい、はい、じゃあご自身のブースの、もう一回なんかこうね、皆さんに来てくださいみたいなメッセージを、
はい
はい
はい、はい、といったものの特にないんですけど、うん、他では多分そんなゲームないよなっていう、こう、うん、内容を石渡さんと頑張って作ったので、うん、ぜひお立ち寄りください、
はい、ずっとブースにいらっしゃる？
多分って感じで、います、
うん、私もいます、うん、ああ、はい、そうか、石渡さんもね、お子さんね引いて、はい、皆さん、はい、森さんのブースを応援するということですね、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。ゲストのお二人、防災士職、上級職域指導士だ、私大変忘れた、はい、スポーツ食育アドバイザーの、すごいないっぱいあるな、森直子さんと、そして働くクラスから応援でね、石渡ひろみさんが来てくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
未来ある川崎プレゼンツ、川崎翔太の小杉スイッチオン、いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子と
ラブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした、
はい、来週も楽しみにしていてください、はい、来週もねゆうゆう一人になっちゃう、みんな応援してあげて、
お座敷で、ね、お座敷前に告知してましたから、
はい、すみません、はい、あとね警察の方もねいらっしゃるのでね、そうそうそうそう、皆さんそんなね告知もありますよ、いろいろとね聞いていただきたいと思います。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようなら言いますよ、せーの、
さようなら。